今朝の聖書箇所をお読みいたします。新約聖書のヨハネによる福音書第10章31節から39節です。ヨハネによる福音書第10章31節から39節。ユダヤ人たちはイエスを石で打ち殺そうとして、また石を取り上げた。するとイエスは言われた。私は父が与えてくださった多くの良い技をあなたたちに示した。その中のどの技のために石で打ち殺そうとするのか。ユダヤ人たちは答えた。良い技のことで石で打ち殺すのではない。神を棒とした人は人間なのに自分を神としているからだ。そこで、あなたたちの律法に、私は言う、あなたたちは神々であると書いてあるではないか。神の言葉を受けた人たちが神々と言われている。そして聖書が廃れることはありえない。それなら、父から聖なるものとされて世に使わされた私が、私は神の子であると言ったからとて、どうして神を冒涜しているというのか。もし私が父の技を行っていないのであれば、私を信じなくてもよい。しかし、行っているのであれば、私を信じなくても、その技を信じなさい。そうすれば、父が私のうちにおられ、私が父のうちにいることを、あなたたちは知り、また悟るだろう。そこで、ユダヤ人たちはまたイエスを捕らえようとしたが、イエスは彼らの手を逃れて、去っていかれた。今朝は日本キリスト教団聖教師でおられ、東洋英和女学院中学部高等部聖書科の専任教員でもいらっしゃいます上野俊一牧師をお迎えしております。今朝の説教のタイトルは神の子 Son of God でございます。上野先生、よろしくお願いします。
神の言葉を受けた人たちが神々と言われている。神の言葉を受けた人たちが神々。主イエスキリストは、旧約聖書の詩編の言葉を、引用してそのように語られました。先ほどこちらにもそのテキストを掲げさせていただきました。私たちも今日この礼拝、神の言葉を受けるために呼び集められています。どういう思いとか、どういう理由があったとしても、今日ここにこのように神様を信じていなければ簡単には受け入れられない、そんな話のように思います。神様によって導かれた、それは一体どういうことなのか。で、私もまた今日神の言葉を受けた説教者として、牧師として、また神の言葉を受ける礼拝者としてここへとやってきました。で、正直今日こうしてですね、契約宣教会に来ることを、すごく、楽しみにしていました。で、渋谷のハイビエを会場にした、教会があるんだ。で、青学の藤原先生が、牧師として仕えておられるんだと、数年前から、噂には聞いていました。で、ぜひ一度、行ってみたい、来てみたいという思いがあったんですが、当時は、教会の牧師を私自身がしていたこともありましたし、また学校で仕えるようになってからは、日曜日はですね、いろんな教会に説教応援に行くことがあって、なかなか、契約宣教会行きたいなと思っていても、それが実現しませんでした。で、何よりもですね、勇気がなかったんですね。で、初めての教会って、今日もね、初めて来た方いらっしゃいましたが、かなりドキドキしませんか？僕はものすごくドキドキします。説教者であって、牧師として呼ばれていても、ものすごいドキドキするんですね。で、牧師なので、かえって、その新しい教会とか初めての教会に行くと、ものすごい緊張します。なんで牧師がわざわざ礼拝来てるんだとか、あるいは、この人どんな人なんだろうって、いろんな色眼鏡で多分見られるので、相当緊張するんですね。で、絶対に遅刻はしちゃいけないと思って、今回もホームページを何回も何回もアクセスして、多分僕が今週アクセスしただけで相当回数増えたんじゃないかなと思うんですけど、契約宣教会のホームページもたくさん見ました。で、 ところがですね、こちらの教会はですね、実に初めて教会に来られる方に非常に親切にですね、書いてありました。で、ものすごく安心しました。で、まあ、それでも緊張したんですが、何より、まあ、今回、教会に招いてくださった、まあ、飯田先生がいらっしゃる。だから大丈夫だ。まあ、そう思ってきました。で、まあ、牧師なら、まあ、主がおられるから、神様がおられるから、というのが、まあ、普通なんですが、まあ、残念なことに、神様は目に見えません。ホームページを読んで思いましたが、ここにおそらく集われている、あるいは今ウェブで礼拝を捧げておられる、まあ、多くのここの教会のお一人お一人が、初めて教会に来たとき、誰かがきっと誘ってくれたから、そういう方がほとんどではないでしょうか。友達だったり、家族だったり、またイベントというものもあったかもしれませんが、それも含めて、そこには神様の働きがあります。聖書はそれを神様の導きとします。聖霊なる神様はどうやって働かれるのか。目に見えない神様はどうやって働かれるかというと、一つには人を通して働かれます。それも風が吹くかのように気ままに働かれるのです。キリスト教会は長い歴史の中でこの出来事を大切にします。今も生きて働かれる神様として、聖霊なる神様の導きの中で、実は私たちは日々生きているわけです。聖書は全体を通して、この聖霊なる神、旧約聖書の時代から明確に記されている父なる神、そして子なる神であるイエス様を三位一体の唯一の神様として明かしし、信じています。今日与えられた聖書には、まさにですね、イエス様が神様であるということをめぐって問題が起きていた、その一段落を、まあ、聖書のテキストとしてお読みしました。で、学校、まあ、私立のキリスト教の学校で、こう中高生にいつも聖書を教えているんですが、そこで教えていると必ずどこかのタイミングで聞かれることがあります。で、それは、イエス・キリストは神なんですか？人なんですか？という問いです。で、以前勤めていた学校は、高校からしかないキリスト教の学校でした。で、そのため、まあ、中学まで多くは公立の学校で、まあ、聖書なんて一度も開いたことがない。教会にも一度も行ったことがない。っていう生徒が、まあ、99% でした。で、そういう生徒たちに、三位一体の話とか、イエス・キリストの話をすると、必ず、まあ、驚きを込めて聞かれるわけですね。先生、イエス・キリストって神なんですか？これ一つの衝撃らしいです。で、反対にですね、まあ、今はですね、小学校とか幼稚園からキリスト教の学校がこうつながっていて、で、中高と、まあ、過ごしてる。まあ、そういう生徒たちがいるわけですね。で、そういう生徒たちはですね、今度は、こういうふうに聞くわけですね。先生、イエス様って人なんですか？神様ですか？つまり、今までイエス様神様ですって幼い頃から、まあ、自然の流れの中、今度はイエス様って神？人？まあ、つまり、この二つの中で疑問を持ったり、本当は一体どっちなんだ？まあ、そういう問いが生まれるわけです。今日の聖書、ユダヤ人たちの答えははっきりしていました。主なる神様は、ちゃんと固有名詞がある唯一の神様で、他に神はおられない。これユダヤ人たちの明確な答えです。で、もちろん、神とされるものは、あるいは神として崇められるものはあったとしても、今の日本もそうですよね。そこら中神様いますよね。若い人たちが、わあ、すげえ神とか言って、またそこで神様を作る。あるいは神社もお寺もありとあらゆるところに神様はある。で、そうやって神として崇められるものはあったとしても、まさに本物の神様ではないんです。まあ、ユダヤ人のスタンスというのはもう徹底しています。それゆえに、イエス様が神様をご自分の父と呼ばれること、つまり自らを神様と呼びます。旧約聖書のレビ記の第24章の10節以下にはですね、具体的に神様の名前を冒涜したある人が、 こう石打ちの刑で殺されてるんですね。これ具体的にあります。で、ただそのテキストをしっかり読んでいけば、こうイエス様が当時人々に言われていたことと、この冒涜ということが結びつかないんだっていうのがわかります。ギリシャ語のこの冒涜というのは、まあ、愚かなことを言うとか、傷つけることを言う、まあ、そういう意味があります。で、また、冒涜、まあ、そういう言葉はですね、まあ、意図的に罪を犯す、まあ、そういうことも含むわけです。だから、そんなことはないのに、イエス様がわざと神様の名を恥ずかしめ、汚すような発言をしているんだ。まあ、これがユダヤ人たちの解釈でした。それゆえに彼らは、イエスを石で打ち殺そうとしてまた石を取り上げた。今日の聖書にそう書いてありました。で、これまたとあるように、このことはこれまで何度もイエス様に石を投げようとしているということです。また取り上げたという言葉はですね、これ抱えるって翻訳できるんですね。抱える。つまりどういうことかというと、ちょっと大きめな石を、まあ、いくつかそれなりの石をですね、数持って抱えるってことなんですね。これどういうことかっていうと、本気でイエス様を殺そうとしてるんですよ。石いくつか抱えて、よし殺すぞってやってるわけ。で、結構本気なんですね。で、以前ですね、まあ私がその礼拝、まあある説教者がですね、まあこのようにユダヤ人が、まあ、イエス様への殺意ということについて、その礼拝で回収に問いかけたことがあるんですね。問いかけました。皆さん、誰かを殺したいと思ったことはありますか？皆さん本気で誰か殺したいと思ったことはありますか？で、あまりにもそのストレートな問いにですね、ドキッとしました。別にその時殺したい人がいたとかそういうわけじゃないんですけど、そういう問いを投げかけられたことで考えたわけですよ。殺したい人いるかなって。まあ、そう考えること自体少し怖いんですけれども、どうでしょう皆さん、殺したい人いますって聞かれて、普通に、あ、いますとかっていう人はあんまりいないと思うんですけど、ただ、少々考えてみました。で、その説教者は何て言ったかというと、自分は殺したいとまでは思わなくても、いなくなってほしいと思った人はいますと言いました。私も同感でした。皆さん、どうでしょうか。人いなければいいのに、まあ、職場とか学校とかいろんなところでもしかしたらちょっとこう浮かびそうになって、あ、ダメダメダメみたいな、そういう人いるかもしれません。で、いや、おそらく自分の人生をこう丁寧に丁寧に振り返ってみれば、忘れているだけできっとこれまで殺したいと思ったことのある人いると思います。で、例えばね、自分が大好きだった愛しのあの子と付き合ったあいつとかね、こいつがいなければ俺にもチャンスがあったのにとか、おそらくですね、思い出してみるといたんじゃないかなと思います。で、ただ殺すということの代償が、リスクがあまりにも大きいから、そのような行動をまあ、至ってないだけではないかな。で、例えば条件出されて、誰にもバレません、絶対にわかりません、そういう条件が全部整っていたらどうでしょうか。いなくなってほしい。そういう思いというのは、もしかしたら心の中にある殺したいという思いと結びついていくのではないでしょうか。で、これちょっと怖い話です。しかし、このことからユダヤ人たちの石を抱えてイエス様を殺す思いを少し考えてみると、本当に神を冒涜しているというだけでイエス様を殺すのか、それにちょっと疑問が湧いてきます。もちろんユダヤ人たちの律法への情熱とか唯一の神様への信仰っていうのは、まあ、私たちの理解が及ばないほど、まあ、深くて重いものがあります。イエス様がご自分の、まあ、父と、まあ、呼ばれる、神様を呼ばれる、まあ、彼らが言うように、あなたは人間なのに自分を神としているというのは、ユダヤ人たちにとって実に許しがたくて決して放っておけないことです。でも 本当にこれだけでしょうか。ユダヤ人たちにとっては、薄々心のどこかで、それよりもむしろイエス様への何か特別な感覚、特別な気持ちに気づいていたんじゃないでしょうか。イエス様ってなんか特別で、ちょっと違って、その感覚に、あるいはその何かに、ユダヤ人たちは危機感を覚えていたのかもしれません。で、これどんな危機感かというと、ユダヤ人たちはおそらく、このイエス・キリスト、まあ、イエスという方の全てを受け入れてしまったら、自分が変わっちゃう、自分自身が変わらなければならない、そういう危機感のように思います。その明らかな印が、主イエス・キリストがなさった良い技です。これを受け入れた場合、私自身が変わっちゃう、私自身が変わらなければならない、もしかしたらそういう危機感とか怖さとか、それゆえに、もっともらしい理由をつけて、殺意のその理由をひっくり返していった、変えていた。そういうふうにも読めなくありません。で、進学校の頃、牧師になる、学校を進学校って言うんですけど、その進学生の時に、その進学大の教授がですね、こういう話をしたんですね。いわゆる、ワーシップソング。まあ、先ほども、素敵な賛美が捧げられていましたけど、そういう賛美歌を礼拝で用いるのは、ふさわしくないって言っていたんです。で、そのことに疑問を持った進学生が質問しました。なぜコンテンポラリーな音楽を礼拝で用いるのはダメなんですか？マルチン・ルターは当時の流行の音楽に合わせて賛美歌を作ったではないですかとか、まあ、そういう質問をしたんですね。で、返答はですね、忘れもしないんですけど、こういうものでした。音楽で感情的になるからとか、歌詞に深みがないからとか、まあ、そういうような内容だったんですね。ところが、うちの教会のおばあちゃんは好きな賛美歌を歌って涙を流してます。あるいは深みを知るために意味のわからない言葉で賛美するのがいいのでしょうか。まあ、こういうね、突っ込みどころがたくさんあることがボコボコボコボコ浮かんできました。まあ、ただ、なかなか大学の先生の権威に対して、一学生がそこまで詰めることはなかなかできずに、まあ、飲み込んでいくということだったんですが、まあ、突っ込みどころしかなかったわけですね。新しいことを受け入れるのは、年を取れば取るほど時間がかかります。おばあちゃんもスマホにした時にですね、なんでボタンがないのに画面が進むんだってずっと困惑してましたね。日本の教会の多くが比較的高齢者が多いっていうのも、それが一つの原因であるかもしれません。別にそんなことないのに、新しいことを受け入れることを認めることは、自分が否定されている、これまでの自分が間違っていたような気がしてしまいます。だから見ないようにして、なかったことのようにして、それが難しいなら自らの手を下して何かを抹殺しようとする。ユダヤ人たちのイエス様を抹殺したいという理由には、イエス様の良い技が必ず理由としてあったはずです。で、これ良い技であるから、かえって言えないんですよ。本当はそれが気になってそれが嫌なのに、でもそれが認められてそれが良いことだからかえって言えない。イエス様は石を持ち上げて、イエス様を殺そうとするユダヤ人たちに言われます。私は父が与えてくださった多くの良い技をあなたたちに示した。その技の中のどの技のために、石で撃ち殺そうとするのか。ユダヤ人たちの殺意の理由を最初からイエス様は分かっておられました。それをユダヤ人たちは神を冒涜しているともっともらしいこととすり替えます。自分たちの心を見透かされたような思いがしたのかもしれません。だからイエス様は彼らへの反論の後半、今日の聖書の後半でもう一度主がなさった技について語られました。第10章の37節です。このように言われました。もし私が父の技を行っていないのであれば、私を信じなくてもよい。しかし行っているのであれば、私を信じなくてもその技を信じなさい。 で、そうすれば父が私のうちにおられ、私が父のうちにいることをあなたたちは知り、また悟るだろう。で、この言葉をよく丁寧に読んでいって、僕気づいたことがあるんですね。イエス様は自分を殺そうとするユダヤ人たちに対して、なんて優しいんだろうかと思わされました。イエス様これ何言ってるかっていうと、主イエスはユダヤ人たちに対してちゃんと待つよって言ってくださってます。つまりその良い技を信じなさい、私のことを信じなくても、まあ、そういうふうに言うわけですね。で、僕がですね、教会の牧師をしていた時です。ある一人のご婦人がですね、別のその教会員の方ですね、その方はクリスチャンで、で、そのご婦人はクリスチャンじゃなかったんですけど、その、連れられてやってきました、そのご婦人がですね。で、牧師室に突然やってきたんですね。で、その教会員の方が、そのご婦人連れてきて、その教会員の方がですね、いきなりですね、僕にこう言ったんですね。この人に洗礼準備会を始めてくださいって言って頼まれたんです。で、そのご婦人に、洗礼準備会、したいんですかみたいな、こう確認をすると、その方はですね、まあ、礼拝にはちょいちょい出席はしていたんですけど、別にイエス様信じたわけでもなくて、洗礼も受ける気もないっていうことでした。だけど、その教会の方は、僕と定期的に話をしていれば、洗礼を受けたくなると。なんか、むちゃくちゃなことを言って、その人を任せて去っていったんですね。で、どうしようと思って、それからですね、ちゃんと真面目に月に一回、洗礼準備会というか、洗礼を受ける気はない人とのお話の会を始めました。で、これ月に一回本当に2年間やったんですけど、彼女はですね、イエス様を信じて洗礼授けられクリスチャンになったんです。で、今でもですね、その彼女がですね、夏と冬に、必ず僕にハガキをくださって、今、教会でしているご自分の奉仕の様子っていうのを伝えてくれます。で、当時もですね、今もですね、彼女は、教会の技を喜んでいました。礼拝の出席はもちろんですけど、彼女のところ、彼女をですね、私のところに連れてきた、まあ、その教会員の友人ですね、との関わりとか、教会でこう様々な人との交わり、まあ、いろんなイベント、そういう教会の技を本当に喜んで信じていた。で、2年間にわたる謎の、まあ、洗礼準備会の最中ですけど、聖霊なる神様の働きによって、彼女を、まあ、覚えて祈る人たちによって、いつか、まあ、彼女に信仰が与えられると、まあ、私は信じていました。2年間、本当に短かったと思います。僕は彼女に言ったのは、このわけのわからないって言ったらあれなんですけど、洗礼を受ける気のない人とのこのお話の回ですが、もしこれでいいなら、10年でも20年でも続けますよっていう話をしたんですね。で、2年でした。2年で終わっちゃいました。で、ただ、本当にその通りでした。彼女が、その教会の技を喜んで信じている。そのことによって、彼女がイエス様を信じるようになっていく。で、教会では様々な技がなされます。いろいろなイベントや交わりもあります。イエス様のことが信じられなくても、それが楽しい。教会に来るのが嬉しい。このクリスチャンの友人が大好きだ。そういうことから、イエス様を信じることへと必ずつながっていきます。今日の説教題を、神の子というふうに言い出しました。神を父と呼ぶイエス様は神の子です。旧約聖書から記されている父なる神の一人子である主イエスキリストです。で、この方によって私たちは神様を知ることができます。いろいろ神様、神様、神様ってこの社会の中で、この世の中でいろいろ言われるけれども、イエスキリストを通して神を知る。この道は確かな道としてあります。この方によって私たちは神を知り、神とは何か、愛とは何か、それに気づかされていきます。イエス様が神様を冒涜している、まあ、そういうユダヤ人に対して、主イエスは、あなたたちの律法に私は言う、あなたたちは神であると書いてあるではないか、神の言葉を受けた人たちが神々と言われている、 そして聖書が廃れることはありえない。でそのように、ご自分が神の子であることを、まあ、旧約聖書の、まあ、詩編の聖書の言葉、82編の6節、その御言葉によって語られます。でそして、新約聖書のローマの信徒への手紙、8章の15節にはこのようにあります。神の霊によって導かれる者は皆神の子なのです。あなた方は人を奴隷として再び恐れに陥る霊ではなく、神の子とする霊を受けたのです。この霊によって私たちは、アッバ父よと呼ぶのです。この霊こそは、私たちが神の子供であることを私たちの霊と一緒になって証ししてくださいます。私たちは今日、まあ、この礼拝に神の言葉を受けるために呼び集められました。どういう思いやどういう理由があったとしても、今日ここにこのように神の言葉を受けるために導かれたのです。よくよく考えるととても不思議なことです。神様を信じていなければ簡単には受け入れられないことのように思います。しかし聖書は神の霊によって導かれるものは神の子なのですと明かしています。この霊によって私たちは対して親しく父よ、そう語りかけることができます。イエス・キリストが神の子として神様と私たちの道を開いてくださいました。それによって私たちは大胆に神のもとへと近づくことができます。で、もちろんですね、自分自身を見つめれば、そんなに自分が立派でないということにも、まあ、たくさん気づくと思います。人から褒められたり、人々から称賛されたり、まあ、ちょっとほど遠いなぁと感じる時もあります。あの人が嫌い。あんな人いなくなってしまえばいいのにと。自分のことばかり考えて、まあ、なんとも愛のないものであるかと、まあ、そう思うたびに、まあ、苦しくなる時もあります。私自身もそうです。家族とか、友人とか、まあ、牧師として聖書と向き合う時に、いつも誠実に神様の愛に正しく生きられないな、まあ、そういう自分を知ります。そうです。あるいは牧師だからこそそう思うのかもしれませんが、もしかしたら皆さんもそういう瞬間がいっぱいあるかもしれません。しかしそのような私たちでも、神の言葉を受ける者として、神の子として、主は私たちを招いてくださいます。なぜなら、私たち一人一人には、神様からの使命があるからです。私たちがこの地上に生を受けたということは、必ず生きる意味と目的があります。使命があります。出会わなければいけない人、伝えなければいけないこと、やらなければならないこと、それが必ずあります。神が選び、神の愛を知った者として、なすべきことがあります。もちろんそれがわからないという時もあるかもしれません。しかし必ずあります。もしそれを終えたとしたら、それはこの地上での生を終える時です。で、今日の聖書の最後、イエス様の言葉、あなたたちは知り、また悟るだろう。で、この言葉というのは直訳すると、あなたたちは知った、また知り続ける、そういう言葉です。過去のある一点において、私たちは知ったゆえに、今もこれからも知り続けていく、継続していくということを表します。こう自分の人生を思い起こしてみて、あの日、あの時、私たちは神の愛を、神様の喜び、恵みを確かに知った。それゆえに、今この礼拝へと招かれている。その知ったことは続いていきます。イエス・キリストの十字架は、私たちに繰り返しそのことを思い起こさせます。十字架を見るために、私たちは知った、そして続いている、そのことを思い起こすのです。毎日によって、こう変わ自分の不安定な心を移り変わっていく自分の思い、そうやって変わっていく私たちであったとしても、神の愛は、主の十字架は誠に確かなものとして私たちの御前にあり続けます。そのような確かなものを私たちは今日も知って、 新しい1週間を歩み出していくのです。この礼拝から今日神の言葉を受けた者として新しい歩みを始めたいと、そう願います。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、本当にありがとうございます。あなたは私たちが御言葉を受ける者として呼び集めてくださいました。どうか神様、私たちがあなたに会って喜び生きる者として用いてください。さまざまな出来事があります。心が移り変わっていきます。それでもなお確かな愛のうちに歩み行くことができますように、私たちを励ましていてください。与えられたすべての出来事に心から感謝し、私たちのすべてをあなたの御手に委ねます。この祈り、愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。